麗しい主の皆を褒めたたえ、その偉大なる神の御力を喜び、酒屋の皆を賛美する、この恵みを心から感謝します。どうぞ今日主の聖なる御座に、あなたのご栄光が豊かに表されます。主の聖なる御座に、このところに主の御臨在が満ち溢れますように、私たちはイエス様を愛し、イエス様の御名に礼拝を捧げます。まず主が私たちを愛して、救いの御業を成してくださいました。
第2コリントの2章5節から11節でありますが、とりあえず5節から7節をお読みします。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりもある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。アーメン。この箇所の主題テーマ、それはですね、許しであります。許してあげなさいということなんです。例えば10節を見ていただくと、もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。パウロはコリント教会に対して許してあげなさいと、許さないなら私も許さないよと言ってるような感じなんです。しかも許すことはキリストの御前で許すことであると、すなわちもし許さないということは、それはキリストが見ているその場所でキリストが見ているのに、私はこの人を許さないってイエス様が見ているその場面でそんなことをしてるんだよと、愛なる神様の目の前でよくそんなことができますね。いいですか皆さん、まだ早合点しないでくださいね。もうちょっと聞いてから、判断していただきたいと思います。というのは、早合点してしまいやすい、そう受け取られやすいわけですよ。つまりね、聖書はこう言ってるって、パウロはこう言ってるって、だから許しなさいって、一方的に許しなさいって、とことん許しなさいって、そうでないとあなたも許されませんよと、そういうふうになりやすいわけですよ。そしてそう言われたらね、ああそっか、やっぱり許してあげないといけないのか、そうだよね、パウロそう言ってるよね、ああ許さなきゃって思うわけですね。ですからしっかりと信仰にですよ、しっかりと信仰に立つといっても、どんな信仰でもいいわけじゃないと何度もお話しておりますが、しっしっかりした信仰にしっかり立たなければいけないってことなんですよ。つまり基本、何事にも基本があります。その基本を常に踏まえておかなきゃいけないということなんです。基本をすぐに忘れてしまっちゃいけないんですよ。土台はしっかりとであります。何でしょう基本って、許しについての基本は何か。それはですよ、悔い改めたならば許す、それが基本です。それをひっくり返してはいけないんです。たとえ1日に7度でもですよ、悔い改めますって言ってくるんだったら許しなさいってイエス様はおっしゃっておられます。それが許しについての基本です。それを覆してはならないんです。よろしいですか。その上でですよ、パウロは許してあげなさいって言ってるんです。基本を覆して許せって言ってるんじゃないんですよ。基本の上に乗っかった上で許せって言ってるんです。確かにですよ、十節見ると許さないなら許さないよって言ってるような感じがするわけですけども、ただしそれはですよ、誰を許さないって言ってるか、その人をですよね。十節に書いてある通り、 多分お気づきかもしれませんけども、あなたはあの人を許してやらないんだったら私もあなたを許さないよって言ってるんじゃなくて、あの人を許してやりなさいとね、 A さんを許してやりなさいって、そしたら私も A さんを許してやるって言ってるわけですよ。だから許さない、許すっていうその対象が違うわけです。わかりますかね皆さんね。つまりコリント教会がある人を許さないと、そしたらパウロもその人を許さないと。だからコリント教会に対してあの人を許してやってくれって頼んでるわけですよ。そうするとコリント教会というのは許しということについての一切の権限を持っている教会だということでしょうか。コリント教会がダメだ許さないと言ったら、たとえパウロでさえそうか、コリント教会がそう言うんだったら私もあの人を許してやることはできないな、だってコリント教会が許さないと言ってるんだから権威があるから、ね、コリント教会はっていうことかって、そんなことではないはずなんですよね。だってだったらなぜパウロはその許す許さないというその判断の下駄を教会に預けようとするのか。コリント教会がその人を許してくれるって言うんだったら私もその人を許しますって、なんで下駄預けようとするのか、ね、パウロがあの人を許してやりたいって思うんだったら自分の権限で個人的に許してやればいいわけでしょ。それをなんでコリントの判断に委ねるのか。それを理解するためにこの出来事の背景には何があったのかを、知っていただきたいと思います。パウロはこの第二コリントという手紙の前にすでに涙の手紙というものを書き送っていたわけでありますね。それは2章の4節に書いてあります。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたと。でその涙の原因、元となった人がいるわけですよ。何かいけないことをしちゃった人がいたわけですよね。でそれでパウロは涙ながらに手紙を書いた。その涙の原因、元となった人がいる。それはパウロにとって悲しみだというだけでなく、教会全体の悲しみだというのが五節。もしある人が悲しみの元になったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を、すなわち教会を悲しませたのですと、ね、一人の行いによって教会全体が悲しみに沈むことになってしまった。だから早くその悲しみの元を取り除け、厳しく戒めて、何なら除名でもして教会から追い出せというのかといったら、そうではなくって、いやむしろ許してやれっていうわけです。それが7節。あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさいと。あれだけ教会全体を悲しませた人をですよ、やっぱり無条件の許しを教えたいんでしょうか。だってかわいそうでしょ。憐れんであげましょうよ、愛よ愛。許してやれ、その理由はそんな理屈でしょうか。かわいそうだから、憐れみを示してやらないとクリスチャンらしくないから、愛の人であることを装いたいから許しましょうって。いやそんな理由ではない。6節。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから。だからだって言ってるんですよ。これが理由。十分処罰を受けたんだから、それ以上責めるのは酷だと。 もう押し潰されてしまうかもしれないほどの処罰を与えるというのは、それはですよ、処罰の目的から逸脱しているってことなんですね。処罰をするということは起こり得ることであります。教会の中においてもですよ。もちろんそれは百たたきの刑とか針千本の松とかじゃないですけどもね、生産式に預からせないとかね、そんな何らかの罰が行われたりすることがあったりするわけですけれども、それはですよ、何の目的ですか。処罰の目的、それは悔い改めさせるため、そこが処罰の目的であるわけですよ。神様が不信仰なイスラエルを旧約聖書において何度も何度も懲らしめたわけですけども、それも同じ理由ですよ。悔い改めへと導きたいから懲らしめるわけです。罰を与えるわけです。だって神様は滅ぼしたいのではなく救いたいっておっしゃるお方なんですからね。だからそういう目的での処罰はもう十分だと。彼は悔い改めて悲しんでると、だから許し慰めてあげなさいと、それが七節の言っているところです。ですから決してですね、決してですよ、決してもう一回、決して無条件で許せって言ってるんじゃないんですよ。これ決してという言葉はあと40回ぐらい言ってもいいぐらいなんですけどね。だってほとんどの人は誤解してるんですよ。クリスチャンだから許してあげなきゃいけないって、イエス様も私を許してくれたんだから、だから許してやらないといけないんだって。いいえ、そんなことはない。基本どこ行ったんですか。基本、許しの基本どっか行っちゃってるんですよ。多分今頃パナマあたりで泳いでるでしょうね。決して無条件で許せと言ってるのではないです。そういうわけで、じゃあ問題何ですか。この箇所での問題は何か。それはですよ、悔い改めてるのに許してやらないっていう、そこが問題なわけですよ。この箇所はずっと怒ってる、悔い改めてるのにですよ。その人がね、悔い改めますって十分処罰されてね、十分処罰を受けて悔い改めて、とんでもないことしてしまったって悲しんでるんですよ。なのに怒って許さないって言ってる。腹を立てたまま。だから悔い改めてないならば怒るのも仕方がないんです。それはしょうがない。だってイエス様だって律法学者やパリサイ人たちに対しては怒りまくりましたでしょ。で、宮の商売人たちに対しても怒りをあらわにして必殺ちゃぶ台返しをね、繰り出したわけじゃないですか。ね、イエス様だってもう怒りまくってる、カンカンに怒ってたんです。悔い改めないからですよ。だからもしも多くのクリスチャンが言うように、イエス様がした通りにしましょうってね、 What would Jesus do? って言ってね、手首にそれを巻いたりしてね、こんな時イエス様だったらどうするかなって考えて、イエス様だったら許してあげるんだろうなって、あの会員の女性に対しても、私もあなたを罰しなさい、罰しないってね、さあこれからは罪を犯さないでいきなさいって許してやった。そうか、私もイエス様がしたみたいに許してあげなきゃな。イエス様のしたことが一番正しいことだから、常にイエス様の真似をして、それがクリスチャンって言うんだったら、ね、私たちはイエス様がした通りもっと怒らなきゃいけないんですよ。もっとカンカンに怒らなきゃいけない。特にキリスト教の腐敗に対してもっと怒らないといけないですね。それがイエス様のした通りでしょ。 私怒ってますけど、怒ってますけどイエス様ほどじゃないですよ。バーンってひっくり返したりしませんからね。とにかく悔い改めてるのに許さないということが問題なんです。それは許しの基本から逸脱してるんです。基本は悔い改めたら許すっていうことですからね。なのに悔い改めてるのに許さないというのは逸脱してます。同時に処罰の目的からも逸脱しています。処罰の目的、さっき言いました通り悔い改めさせるということ、滅ぼすんじゃない、悔い改めさせたい、それが愛なわけですよ。だからその処罰の目的からも逸脱しているということは愛からも逸脱しているということなんです。つまり悔い改めているのに許さないというのはそれは愛ではないってことなんですよ。だから8節9節見てください。8節9節、そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのですってね。愛を確かめようって、そこに愛はあるのか。愛を確認してそれに従順であれと、ね、パウロは言うわけですよ。これがいきさつなんです。このような背景があっての10節、もしあなた方が人を許すなら私もその人を許します。その人っていうのがね、教会とパウロを悲しませたんだと、けど悔い改めて悲しんでるんだと、だから許してやってくれと、そうしたら私もその人を許してやるからって。そうでないとサタンの術中にはまるよというのが11節。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。サタンの策略を知らないわけではない、知ってるってことですよ。知ってますよね皆さん。私たちはサタンの策略を、目的、その策略の目的は何ですか。それは願わくは一人でも多くのクリスチャンを地獄へ道連れにして引きずり落としてやりたいということ、それが目的としてサタンは策略を練っているわけですよ。どんな策略か、そのためには、教会に、偽りをこっそりと持ち込んでですよ、さあもあたかも素晴らしい教えであるかのように偽りを教会に持ち込んで、そして御言葉を曲解させて、そして真理をあやふやにして、信者に悟らせないようにするという、これがサタンの策略。私たちはそれを知らないわけではないです。けど知らないわけではないんだけれども、それでもある人はね、あの人のことを許してあげなきゃって、一方的にでも許してあげなきゃ、とことん許してあげなきゃ、でもできない、謝ってほしい、あ、私ダメなクリスチャン、自分を責める。それって見事にサタンの策略にはまってるってことですよ。なぜそうなるのか、ね、なんでそんなことになっちゃうんでしょうか。それは一つにはそうしろって教えられるからですよ。一つにはというよりもそれが最大の原因ですね。そうしなさいって教えるんですよ。それがクリスチャン、それが愛ってね、許してやるのが愛って、悔い改めさせるのが愛じゃなかったのかなって思うんですけどね。許すのが愛だって、どうぞ自由に。前にも話したかもしれませんけど、十数年前ね、いわき で教会をしてたわけですけど、その中のいわきの教会の中の牧師の一人がですよ、信者さんからね、泣きつかれたって、先生って、主人が浮気してるんですって、先生どうにかしてくださいって。そしたら何て言ったか、許してあげなさいって。いいんだいいんだ、浮気して、許せって、何を考えてるのかと思うわけですよ。教会は犯罪天国、何をしても許してもらえる素晴らしい場所ですね、サタンにとってですよ。策略にはまっちゃってるんですよ、サタンの。皆さん忘れてはいけないです、何週間前にお話ししていることでありますが、神が、いや違う、神の畑の中に毒麦がまかれてるんですよ。イエス様そうおっしゃってるんですよ。それが皆さん目が閉ざされているんです。教会の中に、キリスト教の中に偽りが混じっているということが世の初めから隠されていることどもだって言われるわけですよ。だから何が偽りなのかを気づかなきゃいけないんですね。特に世の終わりが近い今だからこそそれが重要です。何が偽りなのか、欺きは何か、サタンに欺かれないためにはどうしたらいいのか、どうすればいいでしょうか。サタンの欺きに引っかからないためには、それはもちろん御言葉を知ることですよね。イエス様の荒野の誘惑においてもそれが繰り広げられたわけですよ。サタンの誘惑、サタンの策略に引っかからないためにイエス様は御言葉を正しく使われた。御言葉を知ること、それもですね、通り一遍に御言葉を知っとけばいいんじゃなくって、本当の意味をですよ、御言葉の本当の意味を知らなければいけない。それは大抵知られてない。もちろんそれは簡単なことではないんです。容易なことではありません。しかしイエス様はおっしゃったように、真理の御霊はあなた方をすべての真理の中へと導いてくださるというわけですよ。聖霊によって真理へと導かれていくことができるんです、私たちには。ただしそれを望むならですけどね、望まない人には聖霊の導き来ません。聖霊自体を望まないクリスチャンもいるみたいですけどね。神様は拒否する者に何かを押し付けるようなことはなさらないんですね。自発的に求めてほしいわけですよ。そうでしょ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられると、テモテ書の中に書いてありますけれども、そんなに望んでるんだったらね、無理やり信じさせればいいわけじゃないですか。神様できるでしょ。神様全能なんだから。神様は全ての人が救われてほしいって、誰も一人も滅んでほしくないって言うんだったら、強制的に信じさせればいいんですよ。簡単な話です。だけどなんでそうしないかって、嫌がってるからですよ、人間がね。神様なんかいらないって、キリストなんか信じないって、天国なんかないって、死んだら終わりだって、あの世なんてないって、そんな人に無理やり信じさせることをしないんです。本人が自分から求めない限りは、神様はどんなに救いたい、どんなに救いたいって思ってても、その人が拒否する限りは神様は与えないです。 押し付けないんです。押し売りじゃないんですからね。もうどあのピンポンって、はい、何ですか、消防署の方から来ました、消火器2万円ですって。ああ消防署から来たんだったらやっぱり買わないといかんかなって押し付けられて買う人がいるらしいですよね。その人消防署の方から来ただけであって消防署から来たんじゃないんです。消防署の近辺から来た詐欺師なんです。そんな風な姑息なやり方をしてまで押し付けようとは思っておられないんです。聖霊による真理というものもです、求めない限りは聖霊は与えられない。ですから何を言おうとしてたかっていうとですよ、サタンの策略に欺かれないためには御言葉の真実を深く知ることが必要だということです。現実に実際にサタンの策略に見事に引っかかっている、それが多くの教会の現実姿であるわけですから、クリスチャンが苦しんでいる、ね、せっかくキリストのもとに来たのに苦しんでるって、これどういうことかって言ったらサタンにやられてるってことなんですよ。イエス様のおっしゃったこととかけ離れてるでしょ。イエス様は何ておっしゃいましたか。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、そうすれば私があなた方を休ませてあげるってイエス様はおっしゃってるのに、そのことが何にも実現してないわけじゃでしょ、ね、教会に行ったら疲れるって、クリスチャンの中にいたらしんどいって、批判される、文句言われる、御言葉はこう言ってるでしょとか言ってね、責められる。サタンの策略に引っかかってしまっているわけであります。ですから私たちはそうならないために聖霊によって真理へと導かれることを求めましょう。それがですね、清められるということです。よろしいですか。ここも教会がクリスチャンを苦しめる大きな問題の一つですよね。さあ清められます、清められましょう、清められなさい、誰も清くなければ神を見ることはできないと聖書に書いてあるではありませんか。さあ、あの人を許しなさい、あなたの心の中にある怒り憎み、そんなものを取り除いて清い心になりなさいって言うけど、そんなの無理やんってね、謝ってくれなかったら許せるわけないやん、そういうことでしょ。だからその清めということについてもサタンの策略にやられちゃってるわけです。何から清められるのか、偽りからです。清めという言葉の意味は分離されること。キリストとベリアルとに何の交わりがあるでしょうかって、ないね、分離されるんだって。クリスチャンは偽りから真実にとどまるということ、それが清めです。そのことは聖霊によってだとイエス様はおっしゃいました。真理の御霊があなた方をすべての真理へと導くのだと、清められていくんだと。私たちは日々栄光から栄光へとキリストの似姿に変えられていく、これは聖霊なる神の働きである。キリストの似姿になっていく、そうか、やっぱり女の人でもひげ生やすんですか、キリストの似姿ってね、髪の毛やっぱりこれが長髪で、清い巫女のように清められていく、キリストとベリアルとに何の交わりもない、完全に分離されていくキリストの似姿であります。そういうふうに私たちは、御霊によって清められていきつつ、いや清められることを求めつつ、そして同時に私たちの側からも自ら進んで何が正しいかを判断するものとなっていきましょう。お祈りします。